こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。体が喜ぶでも簡単、麹でミニマルレシピナーディアコレクションは、料理家発酵食エキスパートの彩香による家庭向けの麹調味料と日常料理のレシピ集である2024年刊号の A5 版160ページの本書は、塩麹、醤油麹、玉ねぎ麹、中華麹、ニンニク麹を基本に、納豆麹、カレー麹、リッチチョコレート麹、コチュジャン麹まで9種類の調味料を扱う。中心にあるのは、料理ごとに複雑な味付けを組み立てる代わりに、あらかじめ作った麹調味料へ置き換えるという発想だ。麹そのものの専門知識を深く掘り下げる研究所ではなく、混ぜて仕込む調味料を日々の献立へどう接続するかに重心を置く、全6部126のアレンジレシピを通じ、和食から中華風、洋風のおかずやおやつまでを、少ない工程で安定した味に整えるための実用的な道筋を示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、味付けの失敗を減らす調味料の置き換えという設計。本書の最も明確な特徴は、麹を特別な健康食として別枠に置くのではなく、毎日使う塩醤油、だし的な役割を担う調味料として扱う点にある。家庭料理で味がブレやすいのは、塩味、甘み、旨味、香りをその別々に調整するためである。本書はその一部を塩麹や醤油麹などに任せることで、味付けの判断を簡潔にする。例えば、塩麹は汎用性の高い基本調味料、醤油麹は旨味を伴う濃い味の軸、玉ねぎ麹は甘みと奥行きを加える和風コンソメ的な役割として位置づけられる。重要なのは、単に材料を加えるのではなく、調味の機能をあらかじめ仕込んだ瓶へ集約する考え方である。これにより、レシピ通りに作る場面だけでなく、既存の家庭料理にも応用する余地が生まれる。一方で、麹調味料は通常の塩や醤油と同量で完全に代替できるとは限らず、水分量や甘み、発酵由来の風味を見ながら調整する姿勢も必要になる。次に、9種類の麹調味料を料理ジャンル別の味の道具として使い分ける。掲載される9種類の麹調味料は、数を増やすこと自体が目的ではなく、料理の方向性に応じて味の土台を選べるようにする構成になっている。塩麹、醤油麹、玉ねぎ麹、中華麹、ニンニク麹が章の中心をなし、後半では納豆麹、カレー麹、リッチチョコレート麹、コチュジャン麹といったアレンジ麹も扱う。塩麹だけに依存すると料理の印象は苦酔いやすい。しかし、ニンニク麹なら香りとコクを足す方向へ、中華麹なら中華料理らしい味の輪郭へ、コチュジャン麹なら辛みと発酵感を伴う韓国風の方向へ寄せられる。つまり、本家は麹を単一の万能食材として描くのではなく、料理のマンネリを回避する味の選択肢として整理している。リッチチョコレート麹まで含めている点は、麹の活用を主菜副菜に限定しない姿勢も示す。ただし、独自調味料を一度に全種類揃える必要はない。まず、頻度の高い塩麹や醤油麹から始め、家庭でよく作る料理の傾向に合わせて増やすのが、本書のミニマルという考え方にも沿う読み方である。さらに、混ぜるだけ、ほぼ4ステップで発酵調味料の導入障壁を下げる発酵食品に関心があっても、自宅で仕込むとなると、温度管理、衛生、熟成の見極めといった難しさを想像しやすい。本書は、麹調味料を混ぜて作る手軽なものとして提示し、調味料作りとアレンジレシピの多くをほぼ4ステップで示すことで、この心理的な障壁を低くしている。ここで言うミニマルは、材料数や工程数を必要以上に増やさないことだけではない。先に調味料を用意しておけば、平日の調理時には味の基盤を一から作らずに済むため、仕込みの手間と日々の手間を交換する設計でもある。忙しい家庭にとっては、この時間配分が実用性の核となる。掲載例の出汁を使わない麹肉じゃがのように、調味料側の旨味や風味を利用するレシピは、その考え方を理解しやすい。ただし、簡単さは保存や管理を不要にする意味ではない。発酵の進み方や保存可能な期間、使用時の状態はレシピの指示に従い、清潔な器具で扱う必要がある。本書は、発酵を大掛かりな技術から日常の段取りへ引き寄せる一冊として読むのが妥当である。そして、和洋中のおかずへ展開し、常備調味料を使い切れる構成、調味料の本で実際の継続利用を左右するの、作り方の数よりも仕込んだ後に何へ使えるかである。本書は、各麹調味料ごとにおかずのアレンジを配し、常備したエピを複数の献立へ展開する形をとる。紹介例には、タコとトマトの醤油麹マリネサラダ、アリグラタン、麹カオマンガイ、よだれなす豚などがあり、和風の煮物だけに用途を閉じていない玉ねぎ麹を和風コンソメとして捉える説明や、中華麹で中華料理の味わいを本格的にするという章立ては、調味料と料理ジャンルの結びつきを理解させる。これは、読者がレシピを一ピナずつ再現するだけでなく、今夜はどこ麹を軸にするかと考えるための作品的な役割も果たす。塩麹で下味をつける、醤油麹で和える、 ニンニク麹で香りを作るといった使い分けを体得すれば、冷蔵庫の食材に応じた応用もしやすい。反面、本書の価値は厳密な伝統発酵料理の網羅性ではなく、家庭で回転率高く使う献立の幅にある。専門的な地方発酵食や理論を求める読者とは期待値を分けて考えるべきだろう。最後に、健康訴求を入り口にしつつ、主眼を日々の食事作りの負担軽減に置く。題名に体が喜ぶとあるように、本書は健康的な食事を家族に用意したい人、忙しくても料理を整えたい人、階段や肌の調子を気にする人を主な読者として想定している。著者自身も麹との出会いを契機に、食と心身の状態への関心を深め、発信を続けてきた料理家である。ただし、本書を特定の不調を改善する医学的な手引きとして受け取るのは適切ではない。価値の中心は、発酵食品を日常の調味へ無理なく取り込み、加工度の高い味付けに頼りすぎず、野菜やタンパク質を含む自炊の選択肢を増やす点にある。食生活の満足度は栄養の理想だけでなく、調理を続けられる簡便さ、家族が食べやすい味、食材を使い切れる段取りにも左右される。本書はその現実を踏まえ、健康と手軽さを対立させずに扱う。SNS で支持を集めてきた著者のレシピあつらしく、初心者が試しやすい具体性を重視している点も特徴である。個別の健康課題や食事制限がある場合は、レシピの塩分や原材料を確認し、必要に応じて医療・栄養の専門家の助言を優先したい。結論として、本書は、麹を使った料理に初めて取り組む人、塩麹を買ったものの使い道が広がらない人、平日の味付けを簡潔にしたい人に特に向く、子供を含む家族向けの食事を整えたい家庭にとっても、和洋中へ展開するレシピ構成は献立の助けになる。得られる実践的な利点は、9種類の麹調味料を全て覚えることではなく、調味の役割を整理し、少数の常備品から料理の味を安定させる視点を身につけられることだ。塩麹、醤油麹、玉ねぎ麹のような基本から始めれば、発酵食への関心を日々の自炊へ無理なく移せる。一方、発酵学の詳細、栄養学的効果の厳密な検証、伝統的な麹文化の体系的な解説を主目的とする読書、別の専門書を併読する方が良い。類書と比べた際の本書の差別化は、麹調味料の作り方だけでも、単発の健康レシピだけでもなく、仕込みから使い切りまでを置き換えの発想でつないでいる点にある。中華麹、ニンニク麹、チョコレート麹などの幅も、毎日の料理を単調にしない。発酵を特別な趣味にせず、少ない手順で食卓に定着させたい読者にとって実用性の高い入門書である。ご支援いただける場合は、あやかポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想ぜひお聞かせください。それではまた。